今大師前の駅に到着しました。西新井の駅からこの新井大師に行く専用の駅ですね、単線というかワンマン電車で都電みたいな感じの電車でやってきました。で、すごく小さい駅を想像していたのに、ホームに降り立った瞬間すっごくこう広々としていて、でしかも綺麗なんですね、新しくって、それでびっくりしましたね。で、ここの駅は大師前の駅では切符の取り扱いがないので、西新井の駅でこうパスネットなり切符なりをチェックして、そこでこうこちらの生産をしちゃうっていう、大師前の生産をしてしまうっていうくらいちっちゃい駅だと思っていたら、来てみたらびっくり大きいんですよね。で実際に今下に降りてきたんですが、改札部分にも改札のこう駅員さんが入るボックスというかコーナーはあるんですが、全然人はいなくてガランとしています。でも駅自体本当に広くって、エスカレーターとかの設備もすごく整っているし、多分改装したんでしょうね、すごく綺麗です。で駅の売店もあるし、ケンタッキーのテナントも入っていたりして、駅の周りを見回すとお寺だけなのかと思いきや結構栄えていますね。で人通りも平日の午前中にもかかわらず結構ちらほらと人がいるので、賑やかなところなんだなっていうのがびっくりしています。
東京散策。こんにちは。東京のお寺とその周辺の散策をお届けする東京散策、ナビゲーターの神戸靖子です。今回は東京都足立区にある西新井大師で有名な総持寺にお邪魔します。総持寺と言われあまりピンとこない方でも、西新井大師と聞けば一度は聞いたことがあるのではないでしょうか。東京23区でも一番北にある足立区は埼玉県ともすぐにお隣の町。どこからを指して西新井大師の西がついているのでしょうか。そんな疑問も散策の中で解決していきます。早速散策開始。大師前の駅からは近道で境内へ行けるのですが、私たちは参道も楽しみたく、神奈通りから境内を目指しました。
神奈の方からこう駅から神奈の方からぐるっと回ってきたら、ここがですね、山門のようですね。それっぽい、こうちゃんと石畳になっていて、そしてお店もなんかそういう古いおせんべい屋さんなんかがあるので、こう参道らしいなっていうか、こうお寺のこうお供え物になるのかどうかは分かんないんですけど、そういうのがすごい分かりますね。なんか古い商店街というか、本当にそういうお寺の街みたいなのが分かりますね。でちょっとこれから散策してみましょうね。普通のお店もありますね、薬屋さんとか。今神奈のところから参道に入ってきて、ここがですね50メートルくらいのところなんですが、もうすぐここから100メートルもしないくらいの距離に大きな山門があります。一番いい眺めの距離なんですけども、
神奈通りからは見えなかったのですが、参道を歩けばすぐに山門が見えてきます。実際に神奈通りから山門までは100メートルほどでした。両脇にはお店が並んでいて、参拝客の少ない平日でも元気にお店をやっていらっしゃいます。
やっぱりおせんべい屋さんとかだるま屋さんとかあって、食べ物屋さんがあって、いかにもな参道の風景がありますね。これだと来てもつまみ食いみたいなのも面白いだろうなっていうのが、で山門のギリギリまでお店が軒を連ねているので、それを見るだけでもすごく楽しいですね。だるまが結構名物なんですか、この辺りはね。だるま屋さんとかせんべい屋さんなのに、せんべい売り場が半分のだるま半分みたいな、おせんべい屋さんでありながらだるまも売ってるみたいなお店がね、何軒かありますね。あと団子屋さんもありますね、はい、草団子、名物なんですね草団子、は
い、プラリと歩いているとお団子の試食に思わず足が止まり、試食をいただいたついでにお話も伺いました。
あ、
試食いただきます。すごい中にみたらしなんですね。
全然若い人人気が、
あったかいお茶まで出してもらっちゃう、たくさん。1年通してやっぱり多いのは お正月ですか。
大晦日の夜から初詣からずっと1月一瞬あのねぐらいまでの節分まで、う
ん、あそんなに今でですか。
はい、ずっとひっきりなしに。
どこぐらいから、都内がやっぱり多いですか。そうとは限らずですか。
ここに来るお客さん、
はい、
結構うちのお客さんはあの埼玉、茨城とか、
あ上の方から、
ね、方からも神奈川の方とかもいらっしゃいます。
やはり1年通して参拝客が多いのは年末年始なんですね。東武伊勢崎線の西新井駅から大師前駅の一駅区間だけを運営している東武大師線は平日に乗ってみると人も少なく、なぜわざわざ列車を走らせているかわからないぐらいでしたが、ちゃんと大師線が必要な時期があるんですね。
どれが一番人気なんですか。
草団子。
お大師団子
はやっぱ草団子ね。
草団子
お正月はね、お次から次、うんう
ん、何時、はい、何時ぐらいからもうずっと、じゃあ夜中ずっとですか。
あの、ね、ここはお正月12時からね、夜31日
の12時から、まあ、
ずっとも
う7時ぐらい
8時も
頃まで
初詣にいらした方が帰っていかれるというか。
そうですね。あその時って電車もずっと夜中走るんですか。
あ、そうですよね。走ってるみたいですよ、東武線は、ね、
うん、初詣号みたいなやつ、
うん、そうそう、なんか感覚はなんか道あれだろうけど長いけど、なんか、うん、走ってるみたいです。
書いてあるからね、駅にその時、
うん、え、お団子の量ってどのくらい作られるんですか。その初詣の時すごい量。
すごいですよ、量はすごいですちょっと
何箱とかだとどんくらいになるんですか。何箱ぐらい出るんですか。いつもの何倍ですか、売り上げ。
何箱じゃない、何百、
何百、
うん、
月で、まあ、月だらしで5000だから500もっとぐらいは出てんじゃないでしょうか。
作るのも大変ですね。
もう一晩中
そうですよね。じゃ今が一番こうおとなしい時期ですか。
そう、
夏ね。
夏、あ、夏、うん、
まあ、
夏、うん、でも21日のお大師さんの日はお参りにいらっしゃる方がたくさん見えますので、中もね、お店が出るし、
縁日とかはないんですか。
縁日
は21日。あ、21日、はい、毎月
21日つく日なんだけど、皆さん来るのはだいたい昔からの人は21日。
そんな大勢の方々が訪れる西新井大師こと総持寺の境内に入りたいと思います。
東京散策。東京散策。
お団子をたくさんいただいてお腹も満足になったところで山門のところにやってきました。もう今のお団子屋さんも山門の目の前なんですけどね。で今山門の真下にいるんですけども、左右には
山門は商店が並ぶ参道によく似合う感じで、古からず新しからずで立派な感じ。山門をくぐると目の前の大きな本堂と左手には真っ白な塔が。これは一体。
左側になんか白いのがある。なんだなんだ、細かい白い粉みたいな、小麦みたいなのが、これなんでしょうね、石像なんですけどに塗られていて、雪が上から積もっていて、こう見えなくなっちゃってるぐらいなんですけど、ぴったり。なんだこれは、地蔵様ですね。お地蔵さん、地蔵菩薩は異母取りその他に霊剣ありと伝えられ、塩ですね、塩が塗られているんですね。白く固まっていて、塩ってなんかパサパサしてたりとか粉っぽさがあると思うんですが、もう時間も経っていて相当な量がこう擦り込まれているので、もう本当にこう積もってしばらく経った雪みたいに固くなってるんですよね、下の方なんか。あのもうね、お地蔵さんの顔もわからないし、赤いこうよだれかけみたいなのがあるなってだけなんですよね。もう手もわからないし、足元なんてもう足埋もれちゃってます。これはすごいですね。今度はなんかいろいろ本土に行くまでにいろいろなものが、目にするものがあるんですが、ここはなんだ、これは、六角形、八角形、1、2、3、八角形かなの建物があります。これは何でしょうかね。
いきなりの変わったものは塩地蔵尊。 周りを見渡せば変わった建物がちらほらと。私たちはいても立ってもいられず、お寺の方にお話を聞くことにしました。
西新井大師の、職員の方とお聞きすればよろしいんですかね。
そうです。
あ、よろしい。はい。で、お名前からお伺いしてもよろしいでしょうか。
あ、私、奥龍白と言います。
奥龍白さん、今日はよろしくお願いいたします。いろいろちょっとわからないことが多いので、
はい、
こう今日初めて伺ったんですけども、はい、こう本堂までの間にいろいろ建物とかこう興味のあるものがあって、
はい、
すぐ入ってきたところにお塩のお地蔵さんがあったんですが、
はい、
あれは何、イボ取りがどうのこうのって書かれてたんですけども、
その塩を持ち帰りまして、まあ、イボにつけますとそのイボが取れると、イボ取りのお地蔵様と言われております。
塗られているお塩を持って帰って塗った方がいいんですね。
そうです。
ああ、
で効果がありましたら倍返しという、
ああ、はい、
決まりでございまして、でなかなか塩がなくならないのはやっぱり効果があるのかと。あ、
そうですね持って帰ってもまた持ってこられるってことですよね、はい、たくさんいらっしゃいますか、やっぱりイボ取りのためにもお見えになって
ますか。そうでございますね。その他にもお清めに使ったりとかされているようでございます。はい、
そういうの、まあ、イボ取りっていうことではあるけども他でも使えるってことですね、
はい、まあ、使ってらっしゃるようですね、はい、
あとその隣にありました、はい、六角形だか八角形だかの建物は、はい、あれは何になるんでしょうか。
あれは六角観音堂と言いまして、はい、あの観音様を祀りするお堂は、はい、六角形の屋根を、はい、使うものだとされてるんですよね。まあ、なかなか建てようと思っても難しいものでございますけども、はい、
じゃあ中には観音様が祀られているということですね。はい、あれは 何重の塔ですか。
あれは三層堂と言われてまして、まあ、三重の塔の、まあ、変形型でございますけども、もともと左材堂と言われてまして、中の作りが、螺旋階段に、
はい、
サザエの、
サザエの貝殻、
貝殻みたいな螺旋状の階段が、
はい、中にあるんですか。
ついてたそうでございます。ただ昭和の初期に改修工事があったらしくて、はい、まあ、その時に中身を少し変えてしまったらしいので、はい、今はその螺旋階段がないんですね。
じゃあ、あちらのその三層の塔もすごく古くからあるものですか。
江戸のものでございます。
あとあちらの小さい建物というか、あれは本堂というか、お堂になるんですか。あちらも、
あちらは不動堂でございまして、
不動明王様、
はい、をこちらの祭りしているところです。
あのもうぼちぼち、
はい、
あの初詣とかの今お話とかもあったんですけども、はい、
三層堂に不動堂とそれぞれ意味合いがある建物はどれも古く、そのほとんどが江戸時代に建てられたものばかり。そんな変わった建物が脇を連ねる山門から本堂へとまっすぐに伸びる道は50メートルほどあり、目の前にそびえる新しい感じの大きな本堂の前にはこれまた大きなスペースがあり、そこでの正月三が日の大にぎわいが想像できます。
そうでございますね、はい、
何月ぐらいまで、やっぱり1月末ぐらいまでお忙しいですか。
やはり節分まで忙しいですね。
やっぱりね、はい、おっしゃってますね今お団子屋さんも。でもやっぱり平日のこう午前中とかでも参拝客っていうのはいらっしゃいますか。
やっぱり土日ですとね、たくさんいらっしゃいますけども、うん、今の時期といいますか夏頃から平日はやはり少なくなってますね。ただ毎月の21日、
はい、
まあ、この日が一番大きな縁日でございまして、はい、この日は露店さんもいっぱい出まして、はい、大変にぎわいを見せますね。
今本堂を目の前にしてるんですが、新しいですよね。
この建物が建ったのは昭和47年でございます。
よく綺麗に手入れがされてるというか改修されてるんですか。こう扉1枚取っても、
あの昨年にですね、平成の大改修が行われまして、はい、塗り替えられたば
っかりでございます。すごい綺麗ですよね。天井がすごく高くて、
はい、
大きいですよね。普通のお寺に比べると大きい方ですよね。そ
うですね、はい、まあ、より大勢の人が入れるようにということでございますね。
で中がちょうど今見えるんですが、あの金ピカですね、
はい、だから仏様の世界というのは光り輝いている世界でございますので、
すごいですね、
そういうことをイメージしております、
うん、金ピカですね。でこちらに 祀られているのがお大師様。
そうでございます。弘法大師様。弘法大師様と、あと十一面観音様。
十一面観音？
はい。
顔が十一面あるんですか？
そうでございます。まあ、境内は2万坪ございまして、本堂の大きさはちょっと数字ではちょっと分かんないですって言いませんが。
2万坪。
本堂の説明を受けている間に、本堂から毎日11時に行われるという護摩供養が始まりました。
護摩ですか？
これから始まります。
何人くらい入れるんですか？1回にその受ける場合は、こう中に入っては。
この中に入れる人数は500人入れますけども、あのお護摩の祈願はもう何人でも来ます。ですから中に入れないで表で立ち見の方も出ることになってしまいますけども、
2万坪の広い境内にそびえる大きな本堂に響き渡る護摩を聞いていると、もっともっと詳しく知りたいのですが、今回の散策はここまで。次回は西新井大師と言われる由来などを引き続き奥隆博さんに伺い迫りたいと思います。どうぞお楽しみに。ナビゲーターは神戸靖子でした。